マネー。西山孝四郎のマーケットスクエア。
こんにちは、西山孝四郎と。
こんにちは、マネースクエアの高岡先生と。
こんにちは、アシスタントの脇林理香です。ここからの時間はザ・マネーフライデー、西山孝四郎のマーケットスクエアをお送りしていきます。さて今日は、
はい、
ね、
マネースクエアの若手のホープの
高尾君、ね、
ありがとうございます。
高尾さんがスタジオに、
ちょうど比嘉さんとあの須田さんの方がちょっとお休みということで急遽代理という形で、
高尾を頼みますって丁寧なメールが来てましたよ本当
に、はい、いつもね、まあ、トラリピーボックスのコーナーでねご登場いただいてたんですが、うん、今日は冒頭からいろいろお話しいただけると、
いろいろ緊張することもあると思いますけれども
リラックスしやすい
お願いします。
よろしくお願いします。
さあ、さて日経平均株価ですが、この時間の値をお伝えしておきますと、324円32銭高い 28,481 円29銭と、まあ、この調子で終えますと6連投ということになりますよね。
バフェットさん92歳なのね、まあ、プライベートジェットで来たとは思うんだけどさ、
はい、
よく来たなと。
すごいですよね、
あの人が来てから日本株買いや買いやつってね、うん、世界中です
ごい追い風が
ほんま買いやと思うんだいや勝者もあと何パーか、のりしろがあるんだけど買う、はい、もう結構上がってる。あの人が買ってからもう倍になってるんですよ。バフェットが倍になった銘柄買い増するのかなと私は思うんだけども、まあ次の銘柄探しみたいにね、
はい、
まあ盛り上がってるから、まあそれはそれで結構な話なんですけど、
はい、
今日はね、まあもうバフェットさん関する紹介が多くて最近。
そうですよ、ね、
バフェットは何考えてるんですかって、次何買うんですかとか、いや知りませんと私はバフェットじゃないんですけどと言うんだけど、彼のねちょっともう投資の本質みたいな、結構ね銘柄当てクイズみたいな話ばっかになっちゃうんですよ、うん、明日ねバフェット何買うんだとかそういうこと言ってるから儲からないって言ってて、いつでも言ってるんですけどね、
はい、
彼の銘柄選択の本質とか運用のやり方、うん、それをね、まあ、米国株のコーナーでちょっとやろうかと思ってるんですよね。
はい。そして、為替の方ですが、ドル円現在が132円の4950での推移となっていますが、高尾さん、今週、まあ、先週末の雇用統計から CPI もありましたけれども、は
い、そうなんですよ、いろいろちょっと盛りだくさんな週だったなと思ってて、うん、先週やっぱりあの金曜日の雇用統計がイースターで
CPI 行ってこいなんだ。
そうですよね。
で、うん、悪い数字が出るとね、いやもうインフレ終わったけど景気後退だっつって下げると新聞記事書いてるのよ、うん、で PPI が弱いと、うん、今度は金利下がったから買いだとかね、
はい、
もう何書いてるんだお前らみたいな、
もう週のうちでもいろんな情報で行ったり来たり
というよ。だから同じ弱い材料が出たら買いやとか売りやとかね
うんうん、うん、
まあ私はね言ってんだけど、こんなもん遊び相場だと、うん、利下げがあるまではもうこういうねわけのわからんね、ただ金だけはまだジャブジャブなんですよ運用機関に聞くと、
うんうん、
なんか買わなきゃもう我々も仕事せなクビになるじゃないですか
そうです、
ね、だからなんかやってるっちゅうだけの話でね、あんまりねトラリピみたいなやり方いいのかもわからないけど、このちゃぶついた持ち合い期間で、バズラのいいとこ買ったり売ったりしてると売ってやられ買ってやられになって、
うんうん、
逆にね肝心の相場が大きく上がるときとか下がるとき、まあ、トレンドが出たときに金がなくなっちゃうんじゃないかというようなこともあってね、まあ、あんまりドタバタ、まあ、バフェットさんがねなんでずっと生き残ってるかというと、彼はいつでもね最低3割以上は現金持っとるんですよ、
はい、
まあ、そういうね流動性を確保しておくということが一番大事なんですね相場っていうのはね、
うん、
そのあたりどこを見て何を材料にどんな通貨ペアに取り組めばいいのか、この後に少しお話しいただこうと、
は
い、
高尾君今あの絶好調ですから、ニヤニヤしてます
そうですね、トラリピ戦略としては、はい、絶好調の通貨ペアが多いので、
はい、トラリピボックスのコーナーも今日もねパフォーマンス楽しみにしておりますが、この後しっかり伺わせてください、
はい、
この番組 YouTube でも同時配信しております。資料もご覧いただきながらお楽しみください。動画については番組ホームページの方にございます。そして投資についての質問なども随時受付中です。ホームページのコメント欄からお願いします。ザ・マネーはリスナーの皆さんの投資を応援していきます。この後4時までお付き合いください。この番組はマネースクエアの提供でお送りします。
ESG 時々耳にするけど何から始めよう、そんなあなたに ESG A to Z は ESG がより分かる身近になるをコンセプトに、 ESG に前向きな企業のインタビューや専門家による解説など ESG の最新情報満載でお届けします。これからの投資のヒントになるかも。ラジオ日経第一で平日の月曜お昼12時から、ポッドキャストや YouTube 動画でも配信中です。
マネーに対する食わず嫌いありませんか？フォーユーと学ぶ日本経済。お金に関する心配事は山積みだけど、どうすればいいかわからない、そんなマネー初心者に向けた30分です。
最近気になるあのニュースについて詳しく聞けたり、クイズで楽しく経済について勉強します。
フォーユーのマネー事情も聞けちゃうかも。
ラジオ日経第一、毎週水曜夕方6時から好評放送中。
お楽しみに。
マーケットサイン。
マーケットサインのコーナーです。まずは現在の主要通貨ペアの値です。ドル円が132円の5354、ユーロドルが 1.1066 から69、ユーロ円が146円の6571での推移となっています。では今週の為替市場の振り返り、高尾さんからお願いします。
はい、お願いします。やっぱり先ほどのちょっとお話があったように、はい、前回の先週ですね、雇用統計の値でですね、まあ、失業率が少し低下している、あの良かった数字が出たみたいなところで、はい、先週末の段階とかではちょっとドル高の雰囲気がちょろっと出たかなといった状態だったんですよ、
はい、
でそこからやっぱりあのイースターの休暇ということもあって、まあ、さほどそんなに大きな流れになったといったわけではなかったかなと、うん、でその流れを継ぐような形で月曜日ですね、10日になるんですけれども、あのついに植田さんの就任の記者会見あった、はい、といったところなんですけれども、
何にこなしたって感じだよね、
うん、もう本当に想定の範囲内といった話だったと思うんですけれどもちょっとあの資料の2ページ目のところに、まあ、大体のちょっと概要みたいなところを、記載したんですけれども、まあ、あの共同声明の考え方はまあ適切であって、まあ、直ちに見直す必要はないと、はいはい、日銀と政府が、意思疎通を密にして機動的な、政策運営を行う、経済、物価、金融情勢を踏まえると現行のイールドカーブコントロールは、継続が適当であると。で現状では、金利を大幅に上げる状況ではない。でマイナス金利の政策が、緩和策の現在のベースであると。でマイナス金利を継続するのが適当であって、経済と物価情勢が大きく変われば、政府共同声明について議論しますといった内容になっていて、まあ、結局のところはまあ想定通りだと思うんですけれども、まあ、あの特に
というかこういう発言しかできないよね、
うん、
逆にさ、イールドカーブ見直しますとかさ、
うんうん、
言ってたら大波乱になっちゃうじゃん。
サプライズですね、完全ない
やだからね、バフェットもね、
うん、
いや金融不安はないっつって、あのいやあのなんだ銀行は全部保証されとか言っとんだけど、うんうん、それは自分大手銀行の株持っとんだからそう言うでしょうと、
うん、
まあだから本音と建前って日本でよく言うんだけど、
うん、
そこら高尾君が上田さんの立場だったらこの通り言うじゃないですか。
あ、言うと思いますね、うん、
チャット GPT に聞いてもこうやって書くと思うよ
そうですよね逆にやっぱりあの上田さん自体がその、ま、景気だったりとかその辺を意識するみたいな、ま、そういったイメージはもうあの以前から情報として出てたと思うんですけれども、うん、やっぱりここでサプライズやってしまうと、うん、その言ってることとあの逆になってしまうので、ま、これはできないんだろうなと、うん、まあ、なのでやっぱりその想定してた通り黒田さんの流れを引き継いでくるような形で、まあ、どちらかというとまあ円高の施策を取ってくるというようなイメージはちょっとやっぱりあの今年の上半期はあんまり考えられないのかなみたいなところで、まあ、それがやっぱり理由だとは思うんですけれども、結局円安の流れがそこでさらにまあドル円でいうと上昇するような流れにつながったかなと思ってますと。でなんかここまでがどちらかというとドル円の今週は上昇かなみたいな雰囲気が漂った瞬間なんですけれども、はい、そこで出てきたのがやっぱり次の資料ですね、米の CPI 12日ですね。でアメリカの CPI の発表があってと、
はい、
でも結果としては、総合指数の鈍化ですね、まあ、下がってきたといったところで、もう数値だけ見てなのかもうあのドル売りの流れがとい
やこれ完全に行ってこいなんだよ、この、うん、あの1日の動き、
うんうんうん、
バーッとロケットみたいに発射して、うん、でまたねなんか数字がまたリークされたとかそれ誤報だったんだけど、うんうん、もう 渦中ではね、こんがらがってて、一体どうなってるんだって電話かかってきて、うんうん、なんかね、結構あれだったんだけど、結局ね、その今、インフレか景気後退かということでね、うん、インフレが収まったっつって悪い数字が出ると喜ぶ人もいるし、うん、逆にそれは景気後退じゃないかという人もいるし、うん、なんかねもう本当に、うんうんうん、あの相場の説明に使い分けとるみたいなね、その2つをいう感じはするんですけどね、うん、
やっぱりその金利だけをこう見ているとやっぱりちょっとこう最近の相場足元すくわれるというか、うん、まあ、景気状況みたいなところと
特にね、為替相場はそのまあ基本的にはそのドル円レートっていうのは何かというと米国債と日本国債の交換レートなんですよ、うん、でそれは金利差に一番まあ金利差が効くんだけど、それ以外にも政治的な要因だとかなんだとかね、7つも8つも要因があるの。だからアナリストが間違えるのは金利だけ見てる人とか、うん、政治だけ見てるとかでいろんな人がいるわけよ、うん、で一つだけ定点観測で論じるのはいいんだけど、マーケットテーマがマーケットは今何を焦点にしてるかっていうことが外れちゃうと、うん、なんだこの予測ということになっちゃうわけですよ。だからある程度市場の空気というものを読まないといけないということ、学者じゃないんだから、
うん、
よく美人投票だっつうじゃないですか、うん、株式市場はそれと一緒でね、
はい、そうですね、そのあたりとかが本当に今分かりやすく出ているところだなと思うんですけれども、はい、
だから、ね、高尾君のね、うん、言ってることを翻訳すると、上がっても下がっても、はい、ね、意味はないと、はい、トラリビアトリアと
その通りです
本当にね、行ってこいの1週間だったという感じしますもんね。
そうなんですよ、うん、なので、まあ、逆にそのさっきの、まあ、総合指数が悪かったからってもう動いてきてと、でも逆にコアの部分とか見ると CPI はやっぱりまだまだ高いようにも見えるっていう、
もう一つ方次第みたいな、
それも二つ言ってるんだよな、はい、粘着質のコア CPI とね、うん、ただまあ基本的にはもうピークアウトしてるのはこれ見たら一旦は確かだから、うん、だからもう利下げするでしょと、うん、で利下げしたらドル買えないでしょと、うん、で金利下がるんだから株買おうっちゅう勘違いした人が今いるんだけど、
はい、
利上げ停止期間は上がるかもわからない、
はい、
わーと利下げになったらもうあんたスリーアウトですよと、うん、野球で言うたらチェンジだということになっちゃうんで、今最後のそういうのを取りに行くかどうかっていう局面なんだよね。
カナダがもしかしたら再利上げ再開の可能性もみたいなお話だったじゃないですか、
うん、今緩めてるとそれはもう70年代80年代にやっとるんですよ、はい、何回ももう大丈夫だから緩めようと、なまたインフレ吹き上がっちゃって、うん、でこんなねグローバリゼーションが巻き戻されて世界中分断の時代になっとるのにね、 G7 とグローバルサウスのそんなね簡単に物の値段は下がらんし、企業だって一回上げた物価をね、
はい、下げない、
下げますかそんなもん、ね、下げるわけね、それどころか物価上げられないから倒産してるじゃないですかたくさん企業が、だから私はねそんなこんだけ分断された社会が到来しちゃって、はい、安いとこで物作りゃいいんだと、で輸入すりゃいいんだと、うん、今までは平和の配当でそれやってきたんだけど、うん、でイギリスだとかアメリカはもう金融と IT、 まあ IT かアメリカはそれしかないと、製造業なんかなくなっちゃってるんだから、うんうん、その中でねこんなロシアウクライナの問題でいろんなサプライチェーンが分断 されたりしてる中でね、物の値段っていうのはそうそう簡単に下がらないと思っといた、ね、ただとりあえずはもうピークアウトしてるし、
確認できて
で FRB はまだインフレファイトしますよと、まだ1回ぐらい利上げしますよって言っとるんだけど、市場はもう市場予想見とずっと利下げになって、
まだそれは変わってないんですかね、うん、見方としては
変わってないんですよ。
そうですね、ひとまず5月の FOMC の、まあ、利上げみたいなところで言うと、はい、まあ、今のところで言うと、まあ、資料4ページ目になるんですけれど、うん、まあ、あくまでも市場予想みたいなところでいうとあと1回 0.25、はい、
0.25やって終わりと、
はい、 でここからはストップされて、年後半あたりからの、利下げが予測されているみたいな状況には今のところ変わりはないような見方かなと、はい。ただやっぱりその状況次第みたいなところもあるとは思うので、数値がどうなのかみたいな話次第だと思うんですよ、このあたりって。なので今どちらかというと、CPI とかの部分とかを見てきたんですけれども、どちらかというと今原油相場とかって、ちょっと上がってるような状況とかもあったりすると思うんですよ。
それも CPI の押し上げにつながる。
いやだからこれそれもね、時間遅れて聞いてきて、それとね、今82ドルってサウジがアメリカのそのあれを無視して減産したと、もう完全にアメリカの権威が失墜しとるってことですよ。昔なら言われたら分かりましたと、みんなもう横向いとる。日本はちゃんと従ってますよ一応。だけど油の値段が上がったら普通全部上がるし、あとね、 IT のそのリストラっていうかね、大量解雇っていうのはまだ雇用統計に全然現れてないんだって。だって通告するのは半年とか3ヶ月前に、わけばやさん、あとはあんた再来月でもう終わりですよと、いう通告だから直ちに現れないんですよ。だからこれからじゃないですか。だから高尾君がさっき持ってきた失業率の資料を俺も今日持ってきたのかな、これが上がってくるとね、実は大変なことになるんだけど、それ今日ね、マネースクエアさんの私ウェブセミナーやりますんで、
そっちの方に
の、もう集中しとるんでね、資料は、ちょっと持ってきたかどうか分かんないんだけど、
その原油が上がってきているっていうところでは、通貨にも影響してきてますよね、
そうなんですよ。なのでやっぱりその、インフレの上昇みたいなところにも関係してくるような気もしますし、やっぱり原油といえばカナダといったところになると思うんですけれども、
原油といえばカナダ、
原油といえばカナダですね。やっぱり資源国通貨の、はい、
ポンドもそうだし、北海油でも
持ってるし、そうなんです。
アメリカもシェール持ってるし、
はい、
みんな産油国になっちゃった。
確かそうですよね。実際に言うとアメリカ自体が産油国なので、もっと原油に釣られてもいいのかなと思うんですけど、
他
の要素が、
いや環境の ESG でね、石油なんか使うやつはけしからんと言って電気使えと助成金いくらでもばらまいてやるかって、みんながそれにたかってるわけだから、だけどアメリカって電気自動車売れないんだよね。本当面白いなと思って、ヨーロッパと違って
あまり好きじゃない。
いや充電するとこはないんでしょ、はっきり言って。と思いますよ。
かなり広い長い道路の途中とかで充電切れたらどうするんだって話ですからね。
恐怖なんですよ。雪降っとるとこで止まるとかね。
それだったらまだガソリンエンジンとかで回すか、もしくはそれで充電できるような、
そういう状況。もうヨーロッパがね、ドイツが万歳しちゃって ESG で全部、2000何年から電気に統一するとか言っとったんだけど、やめますって言っとるじゃないですか。だからもうSDGs とかね、 ESG とかね、あれ流行りなんですよ。昔アルゴアでやったじゃん、不都合な真実とか言って、排出権の取り引きしましょうとか言ってね、どこ行ってもたんやいと。で何回も商売の種に、あれはね、大企業が助成金もらうためにやっとるんですよ、みんな。だからテスラだって電気自動車って助成金で儲かってんだから。だからさ、イーロンは頭いいよね、そういうとこはね、本当頭いいと思う。彼はね、なんか反体制的に見えるんだけど、ちゃんと全部のことに両立てしてるんですよ。で今反民主党に回っとんだけど、別に民主党にも完全に悪い顔してるわけじゃなくて、政府の事業もちゃんとやっとるんですよ。嫌われてますけどね、民主党からはね。だからどうなるか、今のチャット GPT とか AI も含めてね、ヨーロッパではもうまたスペインに今度飛び火して、禁止だなんだかんだっつってやってるでしょ。要するに政治がどこがね、アメリカの今度、来年の選挙で政権を取るかによって、共和党か民主党、ガラッと産業の流れも変わっちゃうんですよ。だからそういう意味ではやっぱり来年の大統領選挙ってものすごい重要なあれだと思いますけどね。
その原油のお話でしたけれども、はい、注目のカナダ、はい、原油で、はい、カナダ絡みですと、
そうなんです。なので、まあ、カナダには今追い風が吹いているような状況かなと思うので、はい、ちょっとドルカナダが分かりやすいので持ってきたんですけれども、6ページなんですけれども、やっぱりあの今の流れでドルが売られてカナダが買われるみたいな動きを、まあ、分かりやすく示しているようなチャートになっているかなと思ってて、でこれもあの200日移動平均線割るかなみたいなところでこの間まで見てたんですけれども、割と1日ですっと
明確に割りましたね。
はい、綺麗に回ってきたので、あ、やっぱりこういう流れだといったところで、まあ、トラリピとしても結構使いやすい通貨ペアとしてドルカナダやっぱりお勧めしていることがあるんですけれども、はい、まあ、ここも売りトラリピで仕掛けているレンジだったので、どちらかというと下がってくれる動きで、はい、もう直近の動きはかなりいい動きしてくれたかなと、はい、ではやっぱりその金利の部分とかでも先ほどおっしゃっていただいたように、一回利上げ自体は結局止めてるんですけれども、まあ、場合によっては上げるかもしれないですよと。
いや、はい、だいたい当局も分からんのだと思うよ、はっきり言って。
だからもうどっちにも転がれるような布石を打ってるような言い方をしているだけだと思うんですけど、
それを柔軟性とかそういう表現を使って、ね、煙に巻くわけですよ。
うんうんうん、はい、なのでこのあたりとかが、うん、まあ、ちょっとドルカナダが今下がってきて方向に動いてますといった状況ですね、はいはい、そうすると、まあ、ちょっとドルですね、見ていくとドルインデックスの方も当然それは下がってきますよねといった動きで、ドルインデックスチャートを見ていただくと、今ちょっとこれ昨日時点のものなので古いんですけど、これもう一段階もまだ下がってきている状態になっているかなと。でやっぱりドルインデックスの動きといえばというと、やっぱりユーロドルの値、ね、動きとほぼ似たようなものだと思うので、
ね、1年ぶりの高値取ってきたと、
はい、うん、これが本当にまあ、ドルが売られる動きとちょうどユーロ圏のいわゆるその金利上昇みたいなところ高波発言がすごく相次いでいるような状況が続いていると、うん、まあ、このあたりがちょうど、まあ、
0.5 中話だからね、うん、
はい、それが本当にちょっとブーストかかって今上昇の流れが一気に来たかなと。
あと、まあ、もう一つは政治的にはドル離れだよね、世界各国の、うん、だからもう、ゴールドだとかシルバーだとかが上がってドルが売られるみたいなさ、うんうん、流れもずっと続いてると、
うんうん、はい、なので、まあ、もう一段階上みたいなところもユーロドルあるかなとは思ってて、
はい、
はい、まあ、一応この週足チャートをですね、次のページ見ていただくと、まあ、200週移動平均がまだ上にいるので、まあ、もう一段この上ぐらいまでは、うん、一応警戒をしておいた方がいいかなとは、はい、思ってます。
はい、そして、
はい、そしてですね、はい、まあ、やっぱりユーロ円とかですね、うん、同じくやっぱりユーロが上がっているので引き続き上昇するような形で引っ張られているようなところがあるので、まあ、ここもですねやっぱり今でいうと、まあ、ユーロが買われやすいような状況と、まあ、日本でいうと上田さんの会見の後といったところもあるので、まあ、じりじりした円安プラスユーロ高みたいなところで、これももう一段階上というものをやっぱり少し警戒しておいた方がいいかなと、はい、でちょうど去年のですね、はい、高値の148円台みたいなところも正直もうすぐに迫ってきてたりするので、はい、このあたり、それかもしくは2014年あたりの高値の150円ぐらいというところが控えているんですけど、はい、そのあたりまではまずはちょっと来週あたりとかちょっと、はい、上がってきたとしても耐えられるような形だったりとか、いろいろ想定は、
ユーロドルのが簡単なんだけどね、
うん
うん、要するにドル円の円高と云々が絡むからさ、
はい、
まあ、だけどユーロ円はまだ黒線の中ではまだちょっと分かりやすい動きかなという気がするんだけどね、
うん、多くの方取引されてるんですよね。
そうなんですよ、マネースクエアで結構そのユーロ円が人気の通貨の一つだったりするので、うん、結構これ買いで、トラリピ仕掛けてらっしゃる方と売りでという方が結構分かれてるので、はい、売りで仕掛けてる方でいうとやっぱりその少し上までちゃんと余裕を持った運用といったところをちょっと今週来週ちょっと心がけていただく方がいいかなと、
うん、
はい、でそのまあこれも次のページのシーズナルチャートを持ってきたんですけれども、はい、 3月4月はやっぱりこう上がっていくので、4月今月はシーズナル通りになると後半にかけてまだまだ上がっていくような動きになってもおかしくないでしょうといったところが言えると思うので、むしろそこまでまず一旦しっかり耐えられる形を取っていれば、まあシーズナル通りに行くとは言わないんですけれども、5月から下がってくれるような動きになってくれると、はい、
なるほど、
これは、はい、まあ、ちょっとシーズナル通りになるかどうかは全く、はい、分からないんですけれども、
もう少し上は見ておいた方がいいかなと。
そうですね、
はい、はい、
高尾君、エクイティクロックのページ入って持ってきたん、これ
これは比嘉さんの殿下の
写真もらったのか、
はい
、はい、ということで、ここまで今週の振り返り、高尾さんにお話しいただきましたが、西山さんの方からは、はい、バイデン政権が破壊したペトロダラーはこれから長い時間をかけて失墜していくだろうというテーマで、う
ん、まあね、今週いろいろレポート書いたりしてるんですけど、まあ今、まあ結局はまあ金利が一番大事なんだけどね、私はとにかく利下げに注意してくれということをずっと言ってきてるわけですよ。もう早めにね、もう毎回それにインボルブされて一緒にね墜落していくと大変だからと。でその今前段階のまだ金利は上げてると高尾君言うように、なんかもうデータ次第だと、うん、でまあ5月もはまあ 0.2 を上げるでしょうと。だけど市場はもう先走って、でホワイトハウスも景気後退なんかないってコメントしとるんですよ、うん、昨日かなんかに。でそれでももう景気後退が来るんだとエコノミストみんな言ってるわけですよ、はい、でまあその中でね、その景気後退になった時に今サウジがアメリカに逆らって原油とか上げとると、まあロシアとかのねと中国と仲良くしてるとね、でドル安が来て金利下がるっちゅうんで、アメリカまたインフレになっちゃうじゃないかという話もあってね、舵取りが非常に難しい。かといって金利をどんどん下げていったらドルがどんどん売られて、もうね上げたら今度は締めすぎだから経済悪くなってドスンとくると、下げたら下げたでインフレだみたいな、いわゆるデッドエンドに入っても袋小路に入っちゃったの。だからまあ非常に難しい舵取りなんだけど、対局はねドルという通貨がいつ終わったかというとね、通貨の覇権という歴史の勉強をすると1971年の金とドルの交換をやめますと、ね、金なくなっちゃってベトナム戦争やなんやかなって金使ってなくなりましたと、もう金持ってませんと、で交換できませんと、ね、フランスやらイギリスが金返してくれ言われてもう万歳しちゃったと、そこで終わったのよ、ドルじゃない、ただの金と、交換できない紙くずになったわけ。だけどなんでドルの権威が世界の、ね、中でずっと決済通貨として基軸通貨として生きてきたかというと、さ石油の決済代金は全部ドルで、スイフト通じてやれという縛りがあったからなんですよ。今それを壊したのがあのバカなバイデン政権でね、外貨準備没収とかで、ロンドンに住んどるオルガリヒのねロシア人の資産は没収だとか、そんなことやられたら国籍と金っていうのは名前なんか書いてないんですよ、高尾とか言って、うんうん、ね、アノニマスだから匿名だからいいんじゃないですか。それを国籍やらね思想信条で資産没収されるなんてことやられたら、うん、危なくてこんなもん持ってられるかと、まあ、当然のまだ暗号資産の方が安全だって話になっちゃうのよ、うんうん、でそれを言っとるのはね、金持ち父さん貧乏父さんで、あの大ベストセラー作家、アメリカでも日本でも、はい、ロバート清崎さんですよ。でこの人はかなり厳しいこと言ってて、もうすぐ銀行から金下ろしてこいと、はい、やばいでみたいなことを言っててね、うんうん、でまあまあこの人が推奨しとるのはゴールドとかシルバーとか、まあ、ビットコインを買って資産保全しようということを言っとるわけですよ。でまあ根本はね、そのドルがそのなんとか生きながらえてきた、ドル石油本位制ですね、ペトロダラーってアメリカで呼んでますけど、それの終わりが始まってる。ところがね、 そのなんだあの DS の使いっぱしのイアン・ブレマーだとかね、そういうのがね、ドルの派遣なんか終わるわけないと、あんたらブレトンウッズ3とか言って眠たいこと言うてますけど、そんなことになるわけないと。それは今の既得権持ってるやつはなんとかドルの価値を維持しようと思って抵抗もするわけですよ。でいろんなことが言われてるんだけど、もちろん今 すぐにねドルに変わるもんなんてそうそうないから、それはその徐々に墜落していくんだけど、失墜していくんだけど、もう10年20年の単位で見たらドルという通貨の終わりの始まりがもう始まったということだと思うんです。で、まあ私もチャート持ってきました。これドルインデックスの先物見てもらうと、これ今ドル安相場なんですよ。で、私もこれちょっと昨日のデータは入ってなくて1日前までのチャートなんだけど、もう売りトレンドでしょ、水色になって。だからまあこれからね、アメリカは5月にね、高尾君あと1回やったって、その後どうせ打ち止めか利下げやないかって、去年みたいに 0.5、0.75 ってバンバン利上げしてたら、それはドル買わなっていう話ですけど、買う理由ないじゃんね、もう、金利からは。で、このペトロダラシステムの終わりっていうのはね、ゾルタン・ポジアールっていう、それこそUBS に吸収されたクレディ・スイスのアナリストが、結構わーわー言ってたんですけど、その動きが早いんですよ、はい、予想以上に。でまあ今ねゴールドが4ページ、まあ結構もう高値狙える位置まで来て、なんだ日本円のはまあ円ベースはもう高値抜いてるんですよね。ゴールドってね、2000年代くらいから見てるとね、SP500 とかウォーレン・バフェットのバークシャ・ハサウェイより成績いいんですよ。でこれは中央銀行が操作してる、マニピュレーションしてね、先物市場を使って、はい、ドルの権威が落ちないように、上がらないように上がらないように操作して2000ドルに近づくと墜落するっていうのがついてんだけど、今度ばっかりはバーンと上抜けるんじゃないと。だけどまあそれもね、まあ来週のメールマガでそれ書こうかと思ってんだけど、リム・リッカーズっていうのは言ってんだけど、今のドルの冷静なアメリカのね、その帝国の衰退見たら、3000ドルでも5000ドルでもおかしくないって言っとる。そうならないのはまだドルのね、権威っていうのは残ってるんですよ。まあ、それはともかく、掲示板の連中がわーわー叫んでるシルバーですね。はい、まあ、これもなんか当局がコントロールしとるっていう話で、彼らはわーわー言っとるんですけど、嘘かほんまか知らませんけど、ゴールドについては認めとるんですよ。イギリスのね、辞めたキングさんっていうのが、中銀総裁が、いや、捜査してましたってはっきり言っとるんで。で、シルバーはもう、まあ、電車道相場ですよね。だからトレンド相場っていう意味では、まあ、ゴールド、シルバー。あとそれにそのペトロダラーの終わりということで、また暗号資産が息吹き返したと、死に耐えてたんだけどね。でドル相場はどうかと、今日はマネースケアさんのセミナーの方で冷やしとか全部入ってんで、ちょっと資料が多いんで週足を久しぶりに見てもらおうと、はい、これは私の認識では今この私の認識で順張りシグナルではチャートが黄色くなってて売りトレンド週足で、これドル円ってね、5年間ぐらい遊び相場というか、日米が金利固定しちゃって債券市場国家管理にしたもんで動かなかった、ね、FX 冬の時代ですよ。でバーッと動いてきたんだけど、今度はもう利下げに行くって言っとんで、まあ今そういうのをね織り込んでぐちゃぐちゃぐちゃぐちゃ横ばいでやっとんだけど、まあ ドル売られてくんじゃないかと。ただドル円は実需がね、貿易赤字が続く限りは全部円安の実需の方が多いんですよ。だから他の通貨とちょっと違う動きします。でユーロドル、これはもう明確でね、ユーロ高ってもうずっと始まっとるんですよ。で私のこのシグナルで、まあユーロね、すごくこれ稼いでくれて、上げ下げが割とはっきりしててね、で今はもう、買いトレンドがずっと続きっぱなしと。要するに去年の大幅なドルのもう利上げっていうのはね、なくて、で、どこの国も、 アメリカ上げたからしょうがねえからアメリカがインフレ起こしてるんですから、でそれの迷惑で戦争と、全部金利上げたらわけですよ、ヨーロッパとかで。ユーロがガンガン上げてると。でポンドはね、ユーロよりはこれ週足分かりにくい動きなんだけども、これもねポンド買いになってると、はい、なんヨーロッパで戦争やっとってね、なんだかユーロとかポンドだとかなんか買いにくいような気がするんだけど、それよりもドルが弱いってことなんです、これは。だから全般的には今ドル安相場だと、はい、でちょっと円だけは事情が違うということなんですね、はい、なんか3時回ったけどここで切ります、
ちょっと切りがね、はいはい、良いようなら、はい、この続きはこの後のコーナーで伺っていこうと思います、はい、ここまでマーケットサインのコーナーでした。
あのリートの祭典が名古屋で開催、ラジオ日経、プロネクサス、東京証券取引所共催、 J リート各社が集結する J リートファン in 名古屋を4月22日土曜日に名古屋市中小企業振興会館で開催します。ラジオ日経でもおなじみの出演者の特別講演もあります。参加ご希望の方はラジオ日経ウェブサイトのイベントセミナー欄 J リートファン in 名古屋をクリックして詳細をご確認の上お申し込みください。抽選で150名様を無料ご招待します。
番組アンカー経済ジャーナリストの町田哲です。
アシスタントの杉浦舞です。
金曜午後4時は1週間の世界と日本のニュースがわかる町田哲の深掘り、
気になるニュースをとことん掘っていきます。
激動する時代の中で確かな視点を持つためにも町田哲の深掘り、ぜひお聞きください。
トゥデイトゥデイズマーケットです。今日1日の株式市場の動きについてここからはラジオ日経鎌田新一記者とともにお伝えしていきます。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、大引きを迎えまして日経平均株価336円50銭高い 28,493 円47銭と 1.2% の上昇ということで、これで6連と6日続伸ということで1ヶ月ぶりの高値つけましたね。
6日間続けて上げてると、
そうですね、強いと感じますが、
ね、その前のね、水曜日木曜日などは2日間で、800円ぐらい下げたんですよね、だからすごく日本株というのは、短期的にね、方向性が出ますよね。ただ長期的に見ると、まあ先週も西山さんとお話ししましたけれども、はい、なんかいつ見ても結構2万7000円台半ばの500円ぐらいが多いなというような、そういう話しましたけど、ただ上がったり下がったり、はい、するような場面はこうやって見られてる。
なるほど。トラリピ向きってやつですよね。
今日トラリピ向きです。ただ結構ね、今日は重要な話、僕はね、受け止めております。
はい。
ね、何上がってる株の代表、これもまあ非常に投機的な動きですけど、はい、9983のファーストリテイリング、これ売買代金で、はい、ドカンとトップに入って、ね、それで。
8% 以上上げて、日経平均261円も上げ、企業、はい、上げてると。
で、これ、まあ、このファーストリテイリングと合わせて、例えば、7453の良品計画の値段などもチェックしていただけますでしょうか。これはほんのわずか上げてるって感じですかね。7453のこれ、
良品計画。1480円、1円高ですね。0.06% 上昇と。
で、ファーストリテイリングは情報修正してるんで、すごくよく上がってる。はい、で、良品計画は下方修正してんですよ。でも下がらなかった。ね、一時、そうですね、60円ぐらい、60円までいかない。そうですね。
1530円がありましたね。
46円、47円一時上がるような場面があって。で、結構これ、来週のちょっとポイントにも入りますけど、はい、来週3月の中国の経済指標が発表されますよね。
はい、
来週の
18日火曜日ですね。
これが結構、日本株を見る上で一つの注目点になるんじゃないかと思います。
うん、工業生産高、小売上高。
そうですね。
何そのファーストリテイリングとかは中国で儲かってるっていうんですか。
中国がですね、売上のデータを申し上げますとね、昨日決算を発表したんですが、1月と2月を合計した数字は、これが 過去最高、うん、で3月一番最新のデータ3月ですね、3月の売上高が 35% 増加中国で、うん、それで、良品計画については1月が 13% 増加、2月が 17% 増加、3月が 35% 増加、これはあの中国の中国大陸っていう売り上げのくくりになってるわけですけれども、はい、要はあの1年前と比べると中国の売り上げが非常に増えている。それからもう一つ、これ西山さんのお詳しい、パリの、はい、ルイ・ヴィトン。
詳しくね。
パリに詳しい。
いや、なんか、
今、ルイ・ヴィトン収益されてるじゃないですか、本当。
いっぱい、身につけてるかもしれませんけど、このルイ・ヴィトン・モエ・ヘネシーっていう、ヘネシーですから、これも西山さんお詳しいかもしれない。
全部、私にかぶせてない。私、ヘネシーと何も関係ない。
これが、ね、34%。1、3月期の売り上げを発表したんですけど、1、3月期の中国の売上高が 34% 増えてる。で、ルイ・ヴィトン・モネ・ヘネシーは今この3年間で株価が3倍になって、時価総額が史上最高を更新中という形なんで、
これちょっと結構 ね、実物資産買う流れもあるんだって。あ、インフレで、そうですね、
アブランド物を買う、
もうこ の、 去年までの動きっていうのは支給金効果で、それで高額品をお金持ちが買うというような、うん、そういう動きがあったわけですけど、うん、今年の 1、3月期は、この中国の消費の拡大、はい、で中国で実際の売り上げが拡大してるっていうのをちょっと手がかりにして、うん、まあいろんな角度で見てますけれども、このグローバルな株式市場が日本を含めて中国消費に関心を向けてる、うん、これがまあうまくいくかどうか、はい、これ来週18日に今伝えていただいたような中国の経済指標が発表されますから、こことすり合わせてですね、日本株を見ていくっていうことが必要になりますね。これ
中国景気、中国消費がどうなのかっていうのを、はい、まあ、日本株にとってもそこが重要になってくるのかな。
この極めて重要です。グローバル投資家にとってみると、中国とセットで日本株を捉えるような動きっていうのが、うん、結構あるんですよね。だから今日挙げた部分についても、やっぱりこのファーストリテイリングって中国の売り上げの比率などが結構意味があるので買われてる。で、その観点で例えば4911の資生堂、はい、よく上がってますよね、これはね。
でもだから中国関連なんですね。そうそうそう、
2% 以上上昇して6699円。
これもみんなやっぱり今日本株を買ってるというか、いつも日本株買ってるのは、こう売ったり買ったりするっていうのはやっぱり短期的な動きにで結構お金の入り方っていうのは変わってくるわけですよ、はい、今だから中国と化粧品ですとか、うん、そういう観点で捉えやすいという状況になってますね、うん、
そのグローバル投資家という意味ではそのいい印象を与えたというのが、そのバフェットさんの今回は、
これはもうと今週の日本株ずっと上げてた要因の中だと、もうすごく効いてます。めちゃくちゃ効いてます。だって今日この値動きはちょっと見といてくださいよ。やはり8001の伊藤忠のこの上げ方を見てくださいよ。
4.52% 上昇して4531円、196円高ですね。
これ伊藤忠は3月高値更新ですけど、
はいはい、そうですよね。
でも去年の11月にもっと高値があったんですよ、はい、これを抜いてきてる、一気に抜いてきてる。これをこので取引時間中にこれどんどん上がってきてますね。寄り付きは30円高なんです、寄り付き30円高ですけど取引時間中に上げ幅拡大っていうことは、ね、これはやはり目先の株価の動きがいっぱいお金を吸引するっていうことですよね。ただちょっと冷静になった方がいいですね。
でだって盛り上がりすぎ、
ね、これ要は企業業績の見方に今変化がそんなに出てない中で、もちろん中国経済がいいっていうことはいい話ですけど、で投資環境が今好転してるわけですね。で投資環境の好転っていうのは、要は金融緩和に進むとか、よくあるのは需要を拡大するために政府がお金を出すとか、それで PR が拡大することってあるじゃないですか。だけど バフェットが買う、バフェット氏がさらに日本株を買う、これを理由に日本株全体の PR が上昇するっていうのは、
割安だっちゅう、お墨付きをもらったみたいなことになっちゃってるわけです
ただ、これはちょっと、まあ、やりすぎというか、ただですね、これで本当に投資の天才、投資の神様が日本株に注目してるんだったら、じゃあ、俺も、我もっていう形で、まあね、
一応、世界第2位のアメリカしかやってないから、まあ、日本株もちょっと円債で規制して持ってると。ただポートフォリオではビビたるもんなんですよ。ただバフェットが投資してから鎌田さん倍になってるじゃん。
はい、商社株
で。これでね、バフェットが投資してるんだから日本の商社は10年は持つと、うん、いうお墨付きみたいになっちゃってるわけですよ。
で、売らないってはっきり言ってますからね、これ、うん、
だけど自社株買いしなかったらすぐ売りますが、あの人は短期投資家っていう側面もあって、
そうなんだ、
めちゃくちゃアグレッシブで気が短いんですよ。
要はあの TSMC を売却したっていう、
そうそうそうそう、ああいうことになっ
ちゃいますね、それで TSMC を売却した理由もちょっと日本経済新聞には書いてありましたけどもね、あの台湾にあることが、台湾にあることに意味が、
地政学リスクだと、
だからまあこれでね、おそらく日本の生産基地だとかアメリカの生産基地だとかがかなり比率が高くなってくるともっと安心するか
もしれない。台湾にね TSMC やっても日本にあっても同じだって考えると何の分散にもなってないと、ロシアにでもあったら別だけど
それだけ、ただあの台湾ですと中国と台湾の関係っていうことで、何年間の単位で台湾の併合ですとかっていうのはやっぱり、うん、あのリスク要因として意識されますよね。それがあの TSMC の場合に日本やアメリカにおいての生産基地が拡大するとっていう言い方ができ
る、ね、助成金もらえるかどうか、あの半導体の、うん、あれで TSMC がいくらもらえるか分かんないんですよ。でバフェットってね、バイデンとかすごい仲いいんですよ。なんか聞いとんじゃないですか
その後そういう情報が表面化してくると、データとして表面化してくると面白いかもしれませんね。
ということで、まあ、来週はその中国の経済指標、そしてちょっとバフェットさんの、ね、ことに関しては、買いに関しては、
まあ、それは
人気あるんだね。
それはでももう抜きにした方がいいじゃん。だから誰々が買うから買うとかそれじゃあ、ね、
そういうのでは、それじゃあ私もこれから言うんだけど、銘柄選択の手法を学びなさいと、いやバフェットが買ったからって、あんた人が買ったらその通りやるんです
か。これはやめた方がいいですね、うん、誰々が買うから俺も買うっていうのはこれはやめた方がいい。
何の勉強にもならんじゃないですか、ね、
だから投資する対象を考えるにあたって一つの参考にするっていうのはこれはすごくいいと思います、うん、でも誰々が買うから俺も買うはこれはやめた方がいいですね。
めちゃくちゃ盛り上がってますよ、うん、ついね 2,3 年前はバフェットは人気ないんじゃないですかっつってね、日経新聞の人も私のところに取材に来てたんですから、したらなんかここ数年なんか偉く、だけど本当にバフェットすごかったのはリーマン前までなんですよ。パフォーマンスで言ってもね、うん、SP500 を大きくアウトパフォームしとったんだから、今なんて別に鎌田さん SP500 持ってるのと変わらないんだから
あの多分去年のグロース株、大型グロース株が下がったようなところで、あの資源株ですとかそのあたりのバリュー株のパフォーマンスが相対的に良くなったっていうような部分で、うんうん、ちょっと1年間あの注目されたのかもしれません、
ね、いやだからあの集中投資なんだけど、あれだけ金持ってて買っとる銘柄すごい少ないんだけど、分散は効いとる、インフレヘッジでそういうエネルギー会社ばっか買って、で一方でハイテク買っとるでしょ、どっち転んだっていいようにして、で下がったら現金も持ってます。
あ、それなんかバーベル投資とか言いませんでしたけどバーベル投資とかね、こっちのこっちのそのバーベル投資っていう言い方がされて、
なるほど、
面白いんでしょうねあれね、いいんでしょう。
いずれにしても調子に乗らないようにと、
調子に乗りすぎだと、
調子に乗る日本株は買い方っていうのがやっぱり下がった時に底堅いのが日本株ですから、
はい、
あの長期の運用する個人投資家が下がったところで買う、これがあの日本株の強さですから、うん、上がったところで買わない、
買っちゃダメだから
なんかでも祭りみたいなムードが好きなんじゃないですか、ね、日本人は
ですね、ただ日本人というよりも日本人じゃない人が結構上値買ったり下値売ったりしてるっていうような面があるんです
かね。バフェット売っとるか も分かりませんよ今
怖いですねということでここまで川田さんにお話伺いました、はい、どうもありがとうございました。さて大引けを迎えた日経平均株価336円50銭高28,493円47銭で6日続伸して終えました。そしてトピックスは 10.79 ポイントの上昇 2018.72 ポイント、マザーズ指数は 5.80 ポイントのプラスで 756.57 ポイントです。そしてプライム市場全体の商いも固まっています。売買高11億2794万株、売買代金は2兆9323億2700万円、プライム市場全体の値上がり銘柄数は 67.2% で1234銘柄、値下がり銘柄数が519銘柄で全体の 28.2%、 変わらずが82となっています。そして商品市況も見ておきます。直近の東京の金、国内の金先物 1g8682円、こちら48円高で 0.55% の上昇。直近の東京原油先物1キロリットルあたり66,740円、こちらは870円安で 1.28% の下落となっています。ではここからは西山さんから、はい、さっき、ね、鎌田さんからもバフェットのお話ありましたが、
続きで、はい、続きの続きで行って、その後米国株コーナーに入りたいと思うんですけど、はい、まず資料の9ページですね。
バフェットさん、
うん、なんか日本のなんか風景をバックに、わしゃ儲かったと
マークがついてますね。
まあ私92歳でね、こう太平洋を渡ってわざわざ日本まで来ようっていうのは何があるんだろうと、うん、まあ、あの今度 円で記載するんで、またあのファイナンスするんでね、世界中金利高いのに日本だけ安いから、まあ日本で調達しろしようっていうのはすごい合理的な考え方じゃないですか、はい、でまあその調達したその金利よりも稼いでくれたらいいんですよ、投資する商品が。で今何買うんだ何買うんだ、銀行じゃないのか何じゃないのかっていろんなこと言われてるんですけど、そんなもんね、それこそね、私はあの、マネするっていうのはね、そのコピーキャットっていくらでもいるんだけど、世の中に。まあいいのかどうか知りませんけど、そんな憶測してるよりもさ、バフェットが本当にそんな買ったのが全部上がるんだったら、買ってから買えばいいじゃんという話でね、何をそんな騒いでるんだっていう気がするんですけど、とにかく、今まあ 7% 台まで引き上げた商社部をまあ最大 9% ぐらいまで買い増しする気はあるって言っとんですよ。なんで私こんな高いとこ、鎌田さんも言ってたけど、自分が買ってから倍になってこっから乗せていくのかって言ったら、そんな爆発的じゃねえ、日本が商社が成長率があんのかっていう話で、ちょっとそれ疑問なんだけど、ただ海外でもこのようにね、すごく久しぶりに日本株に焦点が当たっとる。今日本に焦点が当たっとるのは海外で、このバフェットの件とソフトバンクのアリババ売り、その二つですよ。アリババ全株売っちゃうんですよ。ソフトバンクっつったらアリババの一本足打法って言われてたのに。だからまあ今度記載もして、みんなね、どこもやっぱりあのハイテクで結構ベンチャー的にやったとか、資金繰りがね大変だってことですよ今で。10ページ、まあ商社株で6000億も儲かったと。もう92歳なんだから引退すりゃいいじゃないですか、商社株だけで6200億儲かってんだからと。いやそれはだからバフェットさんはもう、どう言ったらいいんですか、まあ、株が趣味というか人生なんでしょうね。うん、やめたら死んじゃう。で、あれだってあんだけチェリーコーラバンバン飲んでね、一日何杯も。あれね、アメリカ人って体質が強くて、日本人が同じことやったら痛風とか糖尿になっちゃう、すぐ。アメリカ人ならない、贅沢品いくら食っても大丈夫なんですよ。あの日本人は贅沢病って言われて、そういうのすぐダメになっちゃうんだけど、
ハンバーガーとコーラ食べ続けるだけ
ですよ、ね、あのジャンクフードあんだけ食っても健康診断に引っかからないっつうね、
はい、好きなものをね捨てることが一番長
生きの、まあ、バフェットか分け林さんかっていうぐらい体力があるわけです
よ。で90歳までさすがに、
いや若林さんも太平洋渡っとるかも分かりませんよ本当。で、10ページ、10ページのその隣、ただ この人はね、一部に、まあ、私の友人の前田さんなんかも、どちらかといったら全く認めとらんと、俺は。こんなもんは認めんぞと。運が良かっただけだと、まあ、そんなことは言ってないんだけど、あのね、まあ、株、まあ、二人目のバフェットはいないっていうくらい真似できないんだけど、あのね、まあ、今、この人はこれだけ、生きてこられたっていうのはやっぱり FRB のおかげなんですよ。全部危機救済してきた。日本で運用しとったらバフェット破産してるかもわからないんですよ。あの、89年からやってたら。それで、ね、なんだっけ、自社株買いが最近大好きで、アップルで味しめちゃったもんで、自社株買いしねえとかすぐ売っちゃうんですよ、とにかく。でそれっていうのはね、自社株買いについてもいろんな議論があるんだけど、一部そのベンチャー的な企業の経営者が自分の私利私欲のためにストックオプション発行して株価操作して売り逃げて引退するみたいな使われ方をしてるんでね、バフェットもそれ批判してるんですよ。だけどこれは昔そもそも自社株買いっていうのは法律違反だったんだから、こんなもん推奨しとるバフェットはどうかっつって、グランサムなんかは叩いとるわけ。あの、GMO のね、イギリスの。それもまあ、言えることなんですよ。で、まあ、とりあえず、TSMC を売ったのは謎だったんだけど、それ、あの、記者の人が質問してね、11ページ。これ、バフェット来るのって、いきなり来たんですかね、これ。
なんか
不意気味で、前もって何日に来日するとか聞いてないじゃん。で、新聞社の人もそんなもんさ、知ってるんだったら教えてくれたらいいけど、いきなり来たんだと思いますよ。だから、なんかびっくらこいたみたいな話だったんだけど、とにかくね、地政学リスクで話したら言うと思うんですよ。だから、これ掲示板で揶揄されて、その、次の12ページ。バフェットを TSMC 売っとるやないかい、
はい、
アメリカの上院議員はね、TSMC のプットこう取ると。だから戦争でも、ことを構えようっていう気があるんじゃないかって、バイデンがまた。で、私はね、ロシアと中国の二正面はやったら、アメリカ潰れるって言ってるのに、やるわけがないでしょうと、今、ロシアで、どうのこう、ウクライナとあれ、代理戦争をやらしとるんだから。ただまあちょっとずっとそういうきな臭い話は出てるってことですよ。で、なんだっけ、金融米銀破綻パニック必要なしと、当たり前じゃないですかと。いや、バフェットさんこうやって言ってますけど大丈夫ですかって聞いてくる人がいるまた。いや、山ほどさ、銀行株持っとるのに、銀行株危ないですって言ってからなら言うかもわからんけど、誰がそんなもん言うんだ、さっきの上田さんと一緒ですよ、と。
言えないですよね。
あんた人のこと考えてますかと、その人の立場になったら言えないですよ。で、まあその番組が上がっとるんだったらいいけど、はい、これもね、自社株買い期待でずっと話さんと持っとるんですよ。ウェルスファーゴはもうダメだっつって切っちゃったんだけど、で、まあこれ見てると売りトレンドじゃないですか、今、あのブルーの。
はい、
まあ大体買いはノイズ、まあ儲かる時もあるんだけど、まあ大した上げじゃない、横ばいから底抜けちゃったっていう感じで、うん、で、金融破綻終わったのかと思ったら、まだ底ばいでしょ、これ、
はい。
V 字型に上がってきとらんじゃん、こんだけ落ちたの。うん、だから、バフェットがまだまだ、銀行破綻は続くって言ってるんだから、あの人はそこで儲かるんですよ。後の米株コーナーで話しますけど、あの人はとにかく市場の最安値平均以下のコストでね、ゴールドマンとかバンカメとか持っとるんですから、うんうん、私にはくれませんよ、そんなもん。
そうですよ。
いや、市場の全部毎日の安値拾って平均コスト作ったよりも下なんだよ、取得コストが。そんなわけねえじゃん。いや、だからそういうね、金融マフィアと呼ばれる側面もあるんでね、この前米銀の破綻が起こった時に、なんだっけ、招集しょったんですよ、全部の銀行から FRB から。でバフェットさんはそれに入っとんですよ、メンバーに。なんで一企業のね、じいさんがそんな方に呼ばれて金融危機についてあの議論しとるんだって、おかしいでしょ、本当。まあだからそういうインサイダーインフォメーションも入ってくるのかどうか知らないけど、まあ、そういうのでね、先回りができると。で、それはともかくとして、14ページ。 まあバフェットさんが来たんで日本株も息吹き返しましてですね、今これ久しぶりに買いトレンドになったんですけど、私の順張り、この私順張りやってないんですよ、日経いつ見ても同じ値段だって言ってるんだから。だけど高尾君このさ青のゾーンでトラリピーやればさ、結構儲かりそうなんだけど、ただね、通貨のトラリピーと違って株って落ちるとき2割3割とかいくじゃん平気で、レバレッジかけてると飛んじゃうんですよ。だから日経平均のオプションでも11勝1敗でみんな飛んじゃうんですよ。要するに動かないからプットもコールも両方打っといたら毎月チャリンチャリンって入ってくんだけど、年に1回ぐらいめちゃくちゃ上げたり下げたりするときあるの。それで全部失うっちゅうね。だからこれはね、株についてはね簡単にトラリピっちゅうんだけど、変動幅がでかいんで
かなり余裕持ってやらないと。そう、
めちゃくちゃ小さいポジションで広いので、だからこれからね、アメリカの株もレンジになるんじゃないかっていう話があって、比嘉さんが来た時に70年代とか80年代の米株のチャート見せたの、で これこういう株が相場になったらトラリピできるかって比嘉さんに聞いたら、できねえと、いやレンジはいいんだけど上下動の幅が
広
すぎて証拠金飛んじゃうと、こんなものにあったら、まあそういうねことも考えてないといけないと、レンジだから何でも儲かるっていうわけじゃないと。で、こんな日経やるくらいならですね、次の SP500、 これもあんま動いてないんですけども、横ばいで、私は利下げまで遊び相場って言っとるのはもう今すでに遊び相場なんですよ。去年までの下げは一旦落ち着いて、その後横ばいでしょずっと。あんまり今順張り的に出入りするのは得策じゃない局面で、それでもまあナスダックは比較的よく動くんで、その次の16ページ、まあこれは順張りでもまあなんとかなっとると、まあトントンでやられても降りられるみたいな形のチャートになってますんでね、まあ悪くはないということで、で今週の米国株に行きます、こっから、はい、でね、もうバフェットってね、いやなんでこんなにみんな騒いでるんだろうっていうくらい、私もね、いや何年か前にバフェットさんは人気ないんだとか言っとったんですよ、みんな出版社とか新聞社の人も、それでいやなんか最近急に人気が出てると、でまあそれはいいんだけどね、バフェットさんってね、なんで儲かっとるかっていう話なんですよ。だってみんなバフェットの真似したらさ、みんな儲かるじゃん、
同じことすれば、
同じことやってちょっと遅れるかもわからないけどコピーキャットでやってったらいいわけでしょ。銘柄数も大したことないですよ、米株一株から買えるんだし。だけどね、2人目のバフェットっていないんですよ。で私もねバフェットの研究だいぶ昔にしたんですよ。でなんでバフェットだけ金持ってね我々は儲からないんだと。そんな、それはね、ファンド運用なんかやってたらちょっと成績悪いと解約の嵐ですよ、こっちの方が儲かるからね、分け買いしたファンド儲からないから高尾ファンドに持ってこうって、そういうお客さんばっかで資金が安定しないんで、出たり抜けたり、キャッシュウッドのアークみたいなもんですよ、入ったり出たり。で結局ね、バフェットは保険で金集めとるもんで、保険でなんか事故が起こるまでは支払わんでもいいから解約が来ない。バンクシャハサウェイの株は売られるかもわからないけど、ファンドみたいに解約してくれってお客が来ないんですよ。だからビッグショートのマイケル・バーリーなんてね、リーマンショックで大儲けしたっつうんだけど、それまでの2年間すごい評価飛んで、もう解約請求の嵐で強制停止しちゃったりね、解約を映画見たらよくわかるけど、地獄の目にあってるんですよ。バフェットは、相場下がっても誰も損害保険払う事故が起こらない限り誰も金返してくれって言わないから、のんびり運用できる。それとね、昔は我々運用始めた頃ってアメリカの株って 8% の金利ついてた。まあゴールデン8つって長期国債 8% が普通だった。それが中立金利よ。で、そこから 10% とか 12% 高いなと。で 6% とか 5% 安いなっていう時代だったの。そうするとね、私が 10% を儲けましたと、株式運用でも FX でも何でもいいけど、だけどアメリカの金利が 8% だとね、まあ10年使わないで短期金利でやるんだけど、まあ 5% でも 8% でもいいや、まあ 8% としましょうかと、私が 10% 儲けても アメリカ人にしたら3ヶ月の国債買っといたら 8% 自動的に金が入ってくるのに、あんたが 10% 儲けてくれたって実質 2% しか儲かってないじゃないですかと。 8% 国債の金利分引かれちゃうんですよ。フリーランチって言って金利分引かれるの、運用者は成績から。したら別に 20% 儲けたって 8% が金利あったら 12% のパフォーマンスにされちゃうんですよ。だけどバフェットさんはね、ゼロで集めてるから、そのまま 20% 回したら 20% 10% 上げたら 10% なんですよ。そういう違いがあってね、まあ、彼の成功の理由は保険をてことしたゼロコスト調達。ところが最近バフェットがなんでそれ目立たなくなっちゃったかって言ったら、中央銀行が全部ゼロ金利にしちゃったんで、世界中みんな、まあ言葉は悪いけど大したことない企業でもゼロで調達できるようになったの、で差異がなくなっちゃったので、バフェットのバンクシャーに最も近い事業形態と言われたのはアマゾンなんですよ。アマゾンはいくら赤字でもなんで潰れないかって、金バンバン本が売れたと、先にお客から金が入ってきて支払いが後だから、常に手元資金があるから資金繰りが回るわけ、でバフェットはね後悔したのはアマゾンを買わなかったのは私は後悔していると言っとるんだけどさ、でまあそれはともかくね、そのバフェットさんじゃどうなんだっていうと、ほぼ1万人いたら9999人、資料の18ページ、SP500 のパフォーマンスを超えることはできないんですよ。 SP500 の方が運用者より優秀なんね、株の運用者に金なんかで、ということはなるべく手数料の安い ETF 買っとくのが一番いいとかね、そういう話になっても CFD 買うとかね、ただ この人はこれ見たらね、1987年からこれちょっと古いチャート、2017年ぐらいまでのパフォーマンス、あ2019年だ出てんだけど、バフェットの成績青で SP500 がオレンジ、すげえずーっと上回っとるじゃん。 ありえないんですよ。だから運用者の銘柄選択としてはやっぱ能力がある、はい、ただこの人はタイミングを読むのは全然うまくないですよ。まあほったらかしみたいな感じが、いやタイミング読むのもダメだとすぐ切っちゃうからうまいんだけど、割とね発言聞いてるとぼーっとしたようなこと言ってますよ。でただね詳細に見ていくと、次のページ19ページこれ87年から、2000年まではバフェットの成績ってむちゃくちゃいいんですよ。で2000年から2007年もそのリーマンショックが起こるまでいいんですよ。 SP500 を大きく上回っとんだから。ところがね、なんだ2007年のこの世界金融危機、リーマンショックが起きてから今に至るまで SP500 とほぼ同じじゃないですか、だから別にバークシャーハサウェイ買っても SP 買っててもこれまでは同じ成績、でこれが変わってくるのは、私みんな上げる話ばっかりね取材に来るんだけど、下げた時にバフェットの差が、バフェットと SP500 のあれが出るって私は言ってるわけ、相場が暴落した時に多分彼のその進化っていうのは多分発揮されるんだと。あの金利が低い時とね上げ相場の時はみんなバフェットの凄さってわからないんだけど、暴落したらいつでもリーマンショックでも IT バブル崩壊でも あの人だけが底値買える、あと誰も買えないんだよ、金なくなってるからいうようなことでね、でバフェットのバークシャーの株今の見るとほぼこれも横ばい、まあ、去年はあの上げ下げしてトレンドたくさん出てくれたんだけど、もう今年に入ってから本当しょうもない相場になっちゃったんです。まあこれ利下げになるまではこんな感じじゃないかと私は見てる、でバークシャーのねなんだっけこの総合リターンとゴールドを比較するとなんとゴールドが買っとると、すごいじゃないか金と、いう話ですよ。でバフェット指標で言ったらね、本来は皆さんね今バフェット指標って150とか高いんだけど200まで上がって、バフェット指標の買い場ってね70から50って言われてるんですよ。 ならバフェットも日本株買ってるっていうのはアメリカで買うもんねえからやってると。でね、私がバフェットさんに学んだのはね、もうこの一つだけなんですよ。23ページ。これもう何回もやってるし、レポートにも何回も書いてるんで、まあ、ネットで検索でもして見てほしいんですけど、キャッシュフローマトリックスっていうのがあってね、ここにの安定期っていうとこに、入ってない企業は、まあ、逆に言えば安定期にある企業を全部ピックアップして買うんですよ。ただ日本株買おうがアメリカ株買おうが、あの人の株はですね、キャッシュフローマトリックスの安定期にある株ということなんですね。
はい、以上ここまでトゥデイズマーケットでした。
私ラジオ日経の番組を聞き逃しました。
ラジオ日経公式マスコットのラニーです。そんな時はラジコのタイムフリー機能です。放送後1週間以内なら、その番組の再生を始めてから24時間以内に合計3時間分まで聞くことができます。ラジオ日経は全国放送だから日本中どこでも聞けます。
タイムフリー機能で好きな時間にラジオ日経を楽しめるんですね。
スマホで、パソコンで、ラジコで聞こう。ラジオ日経。
お金と投資をもっと身近に、現役ファンドマネージャー石原潤さんと楽天証券の精鋭アナリストが、明日から役立つ投資の肝を分かりやすく解説。聞いたら投資が楽しくなるラジオ、楽天証券プレゼンツ先取りマーケットレビューは毎週水曜夕方4時から生放送。
マネースクエア、トラリピーボックス。
トラップリピート、トラップリピート、僕の名前はトラリピ。トラップリピート、トラップリピート、それを略してトラリピ。
さてここからはトラリピボックスのコーナー、トラリピの活用アイディア。今日はマネースクエアの小暮さんにお話伺っていきます。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
さてさて、パフォーマンス早速聞かせてください。
はい、まず王子キウイの、単品の方からいきましょう。先週から10回利益確定が重なりまして、 およそ2年4ヶ月の間の利益確定は766回、前週比6517円、獲得利益が増えまして合計487568円、当初の運用資金が100万円ですから、パフォーマンスとしては評価層もまた今回ほとんどないという状況で、48% という、まあ、これも S&P を、オーバーパフォームしそうな、
バフェットよりすごいと、
まあ、そんな戦略になっております。
素晴らしい。はい、
はい、そして、そんな OG キウイを含めた、トラリピエース戦略、3つの通貨ペア、組み合わせて300万円で運用したらというところは、合計で、11回利益確定が積み重なりまして、1599回の利益確定、そして、確定利益は93万を超えて、きました。ということで、パフォーマンスこちらも300万円に対しては、28% ということで、うん、これ用意どんで別に300万円で始めたわけではないんですね、はい、100万円、200万円、300万円と戦略を少し、時期を置きながら、開始したパフォーマンスですから、うん、やはりこちらも S&P 超えてきてるんじゃないのかなと考えております、うん。はい、そんなトラリピエース戦略にさらにもう一つ戦略を追加してみてはという新しい選択肢が、はい、今月からご紹介できるようになりました。
カナダ円ですね。
はい、はい、マネースクエアのトラリピ戦略リストを確認いただきますと、カナダ円の戦略が2つ新たに今月から追加をされています。はい、うん、一つが、積極運用パフォーマンスを目指す比嘉さんが作った戦略、はい、そしてもう一つ安定を重視した私の作った戦略ということで、2種類リスクの大きさが違うような戦略になっています。
攻めと守りと、
はい、こちら、この戦略を公開しました後に、はい、高尾さんが、詳しい動画で、説明をしてくれてますが、高尾さん、この2つの特徴を簡単に説明していただけますか。
はい、やっぱりカナダドル円の買いといえばもう比嘉さんから毎度おなじみの情報だったと思うんですけれども、はいはい、それを、まあ、両方とも買いなんですけれども、うん、どちらも視点が違うので、はい、 やっぱりまあプラススワップを得ながらの運用といったところには変わりがないんですけれども、はい、まあ、どれだけ の見通しを持ってちょっとアグレッシブにいくのかとか、まあ、逆に行った際にももう少しちょっと余裕を持ったスタンスで守っていくのかみたいなところがそれぞれ発想が違うので、これは好みに合わせて選んでいけるところかなと思うので、ぜひこれ動画の方がですね、前回公開されてなかったんですけど、もうすでに今両方とも、
いや今度はカナダドルかと思ったら隣同士じゃないんだ、円なんだ、
円なんです、
珍しく。
何がこれ面白いかというと、例えばこの私の作った安定型、過去最安値、リーマンショック後の68円まで耐えられる設計なんですけれども、
はい、なるほど。
それで期待リターン、まあ、評価損を含まない利益確定の期待なんですけれども、今の水準だと年間 10% あります。ですので、まあ、1年後に使う資金だったら評価損どうなってるかっていうところはありますけれども、はい、ロスカットにならずに3年4年こう持っておこう、まあ、こういう考え方の方
だ。期待収益率いくらあるんだって。
年間 10% です。はい、1ヶ月 1% くらいが目安になってます。
この星マークが1っていうのはそのリスクが1つってことですね。そうです。
意味合いとしては過去20年間一度も、つけたことのないレートまでロスカットに耐えられますよというような、そういう設定を表しています。
なるほど、はい、のんびり運用する人はそれがいいよね。
そうなんですよね。そうなんです。それで時間さえかければ毎年 10% くらい期待値がある、これ十分じゃないかなと思います。はい、そしてそんなカナダ円の戦略、実は私が、各週でご紹介しているユーロ円の戦略と一緒に運用してしまっていいんじゃないかなと考えています。はい、ま、前回もお伝えしましたが、売りの戦略と買いの戦略クロス円ですから、どちらも、クロス円ということで円高に触れれば、カナダの評価損が増えて、円安に触れれば、ユーロの評価損が増える形になるんですが、同時に評価損が増えるということはまず考えにくいですから、同じ100万円に乗っかって2つの戦略を走らせるということができるんじゃないかと考えております。そんなユーロ円の実際1月20日に最初にご案内した戦略ですが、2月と3週間、現在経ちまして、100万円の元での戦略ですが、すでに5万円の利益確定を済ましていると。ただ現在評価損が7万167円発生してますので、ごめんなさい、一番上マイナスがついてないですね、-16,501円の、総合損益は、若干のマイナスですが、利益確定はすでに5万を超えているというような形になっております。
はい、
まあ、こんな形でカナダ円の戦略、ユーロ円の戦略組み合わせてみるのも面白いと思います。またエース戦略とカナダ円の戦略、これをまずは基本の戦略として考えていただけたらと思っています。
エース戦略もプラスワンということなんですよね。なるほど。その他新規口座開設キャンペーンなんかもね、行っておりますので、ぜひこの機会にこの通貨ペイ始めてみるのも楽しいかもしれません。またぜひ来週もパフォーマンス、いいパフォーマンスを祈っておりますので聞かせてください。ここまで小暮さんにお話を伺いました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
マネースクエア、
あなたもマネースクエアのトラリピで FX/CFD 運用を始めてみませんか？特許取得の自動注文トラリピなら、発注の手間や時間に悩まされることのない快適な運用をサポートしてくれます。さらに投資情報も充実、投資家の皆様のお役に立つ最新情報を毎営業日配信しております。ザ・マネーでおなじみの西山孝四郎さんをはじめ、有名講師陣による当社限定の特別レポートも多数ご用意。マネースクエアの口座をお持ちの方であれば、すべて無料でご覧になれますので、ぜひチェックしてみてください。今なら新規口座開設キャンペーンも開催中です。口座開設はもちろん無料。お申し込みはおよそ5分で完了いたします。気になった方は、今すぐトラリピで検索してみてください。その他にも、マネースクエアのホームページやツイッターなどの公式 SNS では、運用に役立つ様々な情報をお届けしていますので、ぜひチェックしてみてください。マネースクエアではこれからも、ザ・マネー、西山孝四郎のマーケットスクエアを通して、投資家の皆様を応援いたします。 株式会社マネースクエア。金融商品取引業関東財務局長金商番号第2797号。当社の取扱い商品は投資元本以上の損失が生じる恐れがあります。契約締結前交付書面をよくご理解された上でお取引ください。
ラジオは一方通行ではありません。パーソナリティと聞いているあなたの心が合わさって、その瞬間に合う心地の良い世界が作られています。あなたが気分を上げたい時やリラックスしたい時、ちょっと寂しい時やぼーっとしたい時など、その時の気持ちにぴったりな音や声を準備してあなたをお待ちしています。ラジコはどんな時も居心地の良い場所でありたい。聞く場所が家だって移動中だって海や山でも、あなたが耳を傾けるだけでそこが一番の場所になるように。心が整えば今日も明日もきっといい日になる。さあ、心地の良い声を浴びていきましょう。世界を広げる音がある。ラジコ。
西山孝四郎のマーケットスクエア。
このコーナーではマーケットの見方について西山さんにいろいろな角度で教えていただきます。今日のテーマ、手遅れになるまでしがみつくな、今を犠牲にしても、うん、ということですね。
まあね、利下げまでは遊び相場で売りやってても買いやってても、まあ、大したことないというか、トラリピやってたらいいのかもわからないけど、はい、利下げになったらちょっと怖いですよと。でね、ドル離れという意味で言えばね、マクロンが中国行ったじゃないですか。でめちゃくちゃな発言しとるんですよ、うん、いやもうアメリカのね変な政策にバイデンがやっとることに巻き込まれたくねえと、フランスとかヨーロッパがなんで当事者でねえことにインボルブされなきゃいけねえんだと、そういうね人たちがヨーロッパで増えてきて、すっごい不満。いやだってマルゾンですよ、アメリカは軍事損害で儲けてパンデミックで儲けていいけど、ヨーロッパはインフレとかね、うん、もう暴動の世界じゃないですか今フランス。で、まあフランス人ははっきり物言う、まあ個人主義の国って昔から言われてますけど、いつでもはっきり物言うんですよ。で、その金ドル奪還停止のニクソンショックの時もフランスが言い出しっぺで、でことが始まってんの。で今度のペトロドアトロワもね、まあマクロンが言い出したということですよ。日本は最後に、あっち見こっち見しておーみたいな感じですけどね。でピーターシフはね、まあこれバフェットも言っとんだけど、まあ戦争ガンガンやっとるのはいいんだけどね、ものづくりをやめちゃったからもうこの国はどうしようもないとね。空中戦の右のものを左に動かすっちゅう商売しかやっとら、金融のそんなもんでええんかいという話ですね。根本的にアメリカの建国の理念に立ち返れと。でその次のページ、これがまあテクノロジーのね、あれで10年15年ぶりの民族大移動が起きとると。ハイテクの余剰人員がまあどこ行ってるのか知らないけど、でその隣はね、まあこれはバリュー的にも高すぎるっていう、まああれが出てるんで時間がないんで次また行きますけど、今日セミナーこの後収録でやるんでね、はい、それをぜひ見ていただきたいんですけど、これでね、マネースクエアさんのセミナーね、28ページ。これはまあ経産省の富士山が書いとる不動産バブルがまあ最悪だと。で、まあアメリカね、大体2割ぐらいは、不動産下がってきて、どこも。
はい、
で、まあちょっとね、なんだ、ウィーワークの合弁会社がディフォルトになったり、昨日も。だからまあちょっとバブルが弾けたかなっていう感じになってると。でその次のページ、まあ住宅ローン払えない人はたくさん出てきましたよと。まあ負債と所得の比率が 44% に達したんだけど、これはねリーマンショックの時よりもさらに高いと。まあ実態はまあお寒い限りっていうことですね。でこれね、バンコブアメリカのハーネットさんは最後の利上げの時に売れと、まあ5月に売れって言っとんだけど、今度 0.25 上げたら、私はねまだちょっと早いんじゃないかと思ってて、そのいつでも持ってきてる最後のチャートですね、30ページ、 利下げで大暴落するんだから株っていうのは、一回利下げしょるとその後もう最速相場になって、もっと金利下げろ下げろで、業績も金利も、なんだ、株もどんどん悪くなっていくみたいな流れなんだけど、これは別に今に始まった、もっと前から歴史的にはそうなんですよ。今日のマネースクエアさんのセミナーでも言いますけど、だから利下げにはとにかく注意しなきゃいけないと、もうだって利下げ予想が出てんだから。はい。いうことでね、ぜひこの後収録しますんで、マネースクエアさんのセミナーを聞いてください。
本番中、はい、アップされるということですね。以上ここまで FX マーケットスクエアでした。
あのリートの祭典が名古屋で開催、ラジオ日経、プロネクサス、東京証券取引所共催、 J リート各社が集結する J リートファン in 名古屋を4月22日土曜日に名古屋市中小企業振興会館で開催します。ラジオ日経でもおなじみの出演者の特別講演もあります。参加ご希望の方はラジオ日経ウェブサイトのイベントセミナー欄、 J リートファン in 名古屋をクリックして詳細をご確認の上お申し込みください。抽選で150名様を無料ご招待します。
八木ひとみです。かぶりつきマーケット情報局は坂本慎太郎さん、スパローズ大和勝孝さんをはじめ多彩なゲストと一緒にお送りする個別銘柄情報満載の番組です。トークは緩いけど中身はしっかり、一度聞いたら癖になる。毎週金曜夕方4時30分から生放送、よろしく。
マネースクエア投資戦略。
さて来週に向けての投資戦略伺っていきます。高尾さん、どんな通貨ペアいきましょう。
そうですね、まずはオージーキウイがちょっと来週は気になるかなと思っていて、
はい、
13日、今週ですね、オーストラリアの雇用統計が、まあ、ちょっと当てにならない数字の発表があったんですけれども、はい、そこに綺麗についていくような形で、まあ、オーストラリアも失業率が低下して雇用拡大といったところで、まあ、素直な反応でオージーキウイ自体が上がってくるような、まあ、動きがあったんですけれども、で今どちらかというとニュージーランドの金利の方がオーストラリアより高派でどんどん上がっていきますよと、金利でいうとニュージーランドで
だよね、
はい、で景気でいうとオーストラリアみたいな、そういう風な構図に、今中国とか のオーストラリアの大麦の関税みたいなところを見直すみたいなニュースも出ているので、そのあたりがちょっと別の視点で今シーソーになって要因として、まあボラティリティも出てくれつつ、まあ、結局のところレンジの中で収まりそうみたいな動きが、
オーストラリアの景気の話は分かりやすいけど、ニュージーランドは羊しかおらんのでさ、読みにくいよね景気が。
全く分からないんですよその辺が。はい、そのあたりとかでやっぱりOG キウイの、まあ、レンジの中でのボラティリティみたいなところはちょっと期待したいかなといったところですね。
なるほど、
はい、でそれとですね、はい、まあ、ちょっと冒頭にも今日話が出たちょっとユーロ圏のお話といったところで、やっぱりユーロ円、ユーロドルと、あとユーロポンド忘れていけませんと、うんはい、これが19日に、まあ、それぞれヨーロッパ圏の消費者物価指数の発表が出てくるので、まあやっぱりヨーロッパ今高橋発言が相次いでいるような状況と、まあ、それに対して、まあ、ポンドがどうなっていくのかみたいなところで、まあ、今のところどんぐりの背比べみたいなユーロポンドだったりするんですけれども、はい、このあたりで何かしらの動きがちょっと出てくれるかなみたいなところが熟にちょっと要期待かなといったところで、はい、思ってます。
うん、冒頭でもありましたけどね、そのユーロ結構当局者でも高派の発言出てますし、う
ん、はい、
ね、そのあたりでユーロの上昇っていうのはちょっと今後注目したいんですけど、エース戦略としてはやはりね、その横ばってくれるというか、動きながらもレンジワークしてくれるのが、
はい、まあ、どちらかというとやっぱりボラティリティもありつつレンジの中というものが一番パフォーマンス的には良かったりするので、うん、
はい
はい、そのあたりが本当に今週来週あたりとかうまいこと世界戦略がワークしてくれるような試合になってくるかなとは思っているので、うん、はい、この辺り注目していきたいなと思ってます。
そのシーズナル的にもユーロ円のシーズナルさっき見せてくれましたけどね、4月はユーロが強いということですから ね、あとまだ半分4月はありますから、
はい、はい、ちょっと5月になるまではしっかりと上の対策を、
これはユーロでなくてユーロ円のシーズナルだよね、だから
これユーロ円ですね、
これユーロ円ですね、うん、はい、
なので、まあ、ちょうど4月末にかけてみたいなところが、ま
あ、株のあれと同じような感じだよね。
そうです、5月にどんどん、
そうか、年末上がって
うん、ここがちょっとどうなるかといったところで、ある程度やっぱり運用にはこのあたり想定して余裕を持って、はい、運用していただくのがいいかなと思ってます。
今日手元の端末では100、ユーロ円が今146円の5566と、うん、さっき7位ぐらいまで行ってましたけれども、うん、ね、じわりじわりと来週にかけて上がってくるのか注目通貨ということで、 OG キウイと、ユーロポンドと紹介していただきました。ぜひこのあたり注目してみてください。あと西山さんのセミナーが今晩あるということですので、
はいはい、収録して9時過ぎぐらいに公開されるんじゃないかな、はい、
そちらの方も合わせてご覧ください、はい、ということで番組そろそろお別れの時間です。今日ここまでのお相手は
西山幸四郎と
マネースクエア高岡秀人と
桶林理香でした。
さよなら。
さよなら。
この番組はマネースクエアの提供でお送りしました。